黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。神は言われる。終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは血と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。
アーメン、
アーメン。ご起立ください。賛美177番をもって栄光の詩を褒め伝えます。
Thank you.
孤独文63番です、孤独文63番、本日は聖霊降臨日です。孤独文63番を孤独いたします、その上に主の霊がとどまる。
知恵と識別の霊、知力と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。
私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。
霊は一切のことを神の深みさえも極めます。
私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、
永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる
弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊が、あなた方に全てのことを教え、
私が話したことを子供のように思い起こさせてくださる。あなた方の上に聖霊が来られると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により霊宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、彼女より来たりで、生きる者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英179番です。
Hallelujah.
ハーチクさんに代表祈祷をお願いいたします。
お祈りいたします。生きておられる神様、感謝いたします。私たちをこの豊かな場所に呼んでくださって、神様にお祈りを捧げ、賛美を捧げることができて本当に感謝いたします。神様、清いものは神様を見るって神様おっしゃいました。私たちが1週間また1ヶ月間神様に犯した罪があります。それを許してください。またそれを悟って、またその罪をまた犯さない私たちになりますように導いてください。私たちにイエス様にあって宣言する宣言の言葉を与えてくださって感謝いたします。また御言葉をくださって本当に感謝いたします。神様、御言葉でこの世を作りました。それは私たちが固く信じて信仰でこの世を見ることができます。私たちが今何を持ってるかより、神様が今これから何をくださるかを神様見上げることができましたように、神様に導いてください。夢を持って一歩一歩神様と共に歩む私たちになりますように、
励ん
でください。特に本当に世にの若者たちを祝福してください。心に神様の御言葉はたくさん入っていると思います。何を選ぶ時にも、誰と会う時にも、どんな夢を持つ時にも、その御言葉が土台になって進むことができますように。それで世の中で生きている証人となります、何でもできますように。その証人としてイエス様の栄光が表せることができますように、祝福してください。また特にしおんちゃんを覚えてください。しお、本当に親の信仰を本当に見ることができますように。神様、本当に神様、生きている神様を体験することができますように。神様、本当に夢を持って、神様、本当に神様の中で生きるしおんちゃんになりますように。早く来て礼拝と一緒に私たちと礼拝することができますように、一人一人夢を持って歩んでいます。御言葉と共に歩むことができますように。今日素晴らしい御言葉を期待します。期待した御言葉を持って、また1週間1ヶ月神様歩むことを願います。共にしてください。そのことに感謝して、神様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美の173番です。 173番による御言葉の捧げ物です。
イエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。その王室の役人は言った。イエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないようにうちに下ってきてください。アーメン。
せーの。
What more, he visited Cana in Galilee, when he had turned the water into wine, and there was a certain Roman official, when he had raised it in Capernaum. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and kill his son, who was close to death. Let your people see signs and wonders. Jesus told him, you will never believe. The royal official said, sir, come down before my child dies. Amen.
私の心 供が死ぬ前に下ってきてください。私の子供が死ぬ前にです。私の子供が死ぬ前に来てください。主よ、といった思いでこの親はその言葉を言ったのでしょうか。文字面ではなく、その親の思いが本当にこの御言葉に預かった私たちに伝わりますように。イエス様、一人一人の若者に下ってきてください。シオンに下ってきてください。思い、心、感情、霊魂、魂に下ってきてください。そして主よ、本当に主の皆を呼ぶ素晴らしい信仰を獲得することができますように。主を祝福してください。主イエスキリストの皆によって祈りました。アメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書37章1節から14節です。エゼキエル37章1節から14節。はじめに1節と2節を宣言いたします。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。アーメン。では一言お祈りいたします。アレルヤ。我らの愛する主イエス様、今日もこの聖なる主日、あなたの御名を呼び求め、あなたに期待し、あなたの御言葉を求めてここに集いました。どうかあなたがこの期待している一人一人に豊かに、あなたの命の言葉と養いを与えてくださすように。どうか取り次ぐしもべらをあなたが清めてくださすように、あなたの御言葉、命を豊かに語り継ぐことができますように。主よ、また我らともども耳を開いてください。心を、思いをあなたに向かって開いて、そして本当にただあなたの命そのものを豊かにいただき尽くすこの時とならせてください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。今日はペンテコステ、聖霊降臨祭の日です。この日はイエスの弟子たちが聖霊を受けて、そして大胆で力強い主の働き人になったことをそれを記念する日なんですね。皆様、聖霊の体験をしたでしょうか。聖霊の体験をするとしないとではまるで違うんですね。聖霊は罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせる霊であり、そしてイエスキリストを証しする霊であり、イエスキリストを栄光化する霊、そしてこの霊が下ると、本当に皆さんが力強いイエスキリストの証人になる。それがこの使徒行伝を見ればわかるんです。で、今日本当にこの特に聖霊の力、その聖霊のパワーがどれほどのものであるのか、それをエゼキエル書から見ていきたいんですけども、ちょっとお読みして突然ね戸惑った方もいるかと思います。いきなりこのエゼキエルが連れてこられた場所は谷間の、そこで骨に満ちている、しかもその骨はひどく干からびていた骨骨だったんですね。これは一体何を意味するのか。エゼキエルの時代、これちょうどイスラエルがバビロン捕囚にあっていた時代です。ということはちょうど、もうこのソロモンが建てた豪華絢爛な神殿も、崩されてしまった。またダビデが建てた本当に素晴らしい城壁、このエルサレムの都ももうバビロンによって廃墟に化してしまった、荒れ尽くされてしまった状態、破壊し尽くされてしまった、もうボロボロの状態の時代だったんですね。なんで破壊されてしまったのか、なんでこんな豪華絢爛な神殿、神が、宿ると言われていた神殿が 破壊されてしまったのか。皆さん、神殿に何か力があるんではなく、神殿に礼拝をしに来る人の信仰に力があるのであって、決して場所とかアイテムに力が宿るものではありません。私たちが本当に信仰を清く保っていれば、主は本当にこの宮において、あるいは皆さんが行くところどころ、事業所、会社、学校において主は宮座を働かせてくださいますが、しかし主の主を恐れる病がなければ、行った先々はただの、ね、世の中の人と一緒、ね、何も、ね、起きない、主の宮座が現れないところになってしまいます。
そこで祈れば聞くという言葉の確約が今私たちのこの礼拝の場所にあるわけなんです、ね、だから皆さんがここに来た時にただ単に行っちゃダメですよ。ここで祈るんですよ。これこれをしてください。変な話、そこそこに行って、ちょっと盗みたいです、それしてください。それはね、もうどんなに祈っても祈りのゴミ箱に入っちゃうということなんですけれど、正当に神様が見ても人が見ても、正当に皆さんが受けるべきものであるならば、ここで祈れば私は聞くと約束がされているということなんですね。旧約の教会というのは会見の天幕って、その会見の天幕において主はそこで会ってくださると約束してくださいます。会見の天幕、出エジプトを430年ぶりにしたイスラエルのこのヤコブの一家と言われた人たちが、男だけ200万人以上、そして女子供を入れたら数えしていないことのこの群れを成して、そして出てきて初めて大きな群れとして神と向き合う場所、それがアラノだったんですけど、神様と向き合う場所として主が作ってくださった、ね、天幕があったんですね。そして主がこの天幕を作られた時に言ったんですよ。決まった時間に、だから決まった時間にここに集まるんですよ皆さん。牧師の都合によってね、時間をコロコロ変えることもない、皆さんの都合によってコロコロ変えることもないんですね。どんなに偉い生徒がいても、どんなにね、あの偉い牧師がいても、教会として決められたその礼拝の時間、それをねコロコロ変えたら大変なことになるんです。どういうことかって言ったらね、主はね旧約でも言っているんですね。決まった時間に会見の天幕のところで私はあなたと会ってくださいって言ったんですね。そしてここで祈れば聞いてくださる、ね、だからお家で、お祈りするのも本当にあの普段から の素晴らしい習慣だと思います。ですけど肝心要に必要な時というのは何をするかって言ったらね、肝心要に勝負どころがあった時というのは、ここに来て祈るんですね。私は来たら皆さんにね全部ここの鍵があってほしい、ね、そして何かあった時に自分自らが来てあのこの場所で祈ってほしい。なぜかと言いますと、エルサレム神殿というのはもう破壊されて、それから今もう神殿はないんですね。でユダヤ人には神殿はなく、何があるかって言ったらね、街道というね、御言葉を読み上げる場所しかないんです。町々に、私たちの町々に教会があるごとく、ユダヤ人も自分たちが住んでいる町々に街道というものがあって、後ろにあるあの巻物、ね、その巻物を、それを今日はイザヤ書って言ったらもうイザヤ書をバーッとみんなで読み上げる。そしてアーメンしてその礼拝が終わるということなんですけど、イエス様がね、この、 あの神殿における諸々の旧約の儀式、それに忌まわしいことを見て、イエス様がそれをもう聖殿清めってね、あの鞭を打って、イエス様、あの温厚なイエス様ですよ、イエス様があの神殿に行った時に、神殿の中に置いて商売道具がバーッと並べられていて、その商売道具を購入しないとその神殿の中に入れないような、その悪いこと、それを制度として決めてしまって、その悪どいその制度によってどういうことが起きたかしたらね、お金がない人は、本当に貧乏でしょうがない人は神殿の中に入れないんですよ。なぜ、旧約の時に手ぶらで主に来てダメ書いてあるから、ね、 一円玉を持ってそこに行く、一番貧しい人が一円玉一個を持ってそこに行くんだけど、その一円玉を持っていたら世の中でみんなが触ってた一円玉なので清くない。だからこれは両替してから、両替したお金、清いお金を捧げなさいという制度ができてしまったので、日本円で1円以下のものはないのね。だから1円しか持ってない人は両替ができず、結局はどうなったかって言ったらね、捧げ物ができないから庭園の中に、神殿の中に入ってね、罪を悔いて改めて新たに生きたいという思いはしているものの、その人たちのために主がね、貧しい人のために家場とか山場とそれを持ってきてね、罪を悔い改める、そのね、一頭の牛のように、ね、一頭の羊のように、そういうに捧げてください、そういう制度があったので、どんな貧しい人でも悔い改めるために山場とか家場とを連れてね、取ってきて、それで悔い改めることができた。だけどね、あの新約のその聖霊清めのとこを見てると、鳩を売る人たち、どういうことかって、お前が持ってきた鳩は清くない、ここで売ってる鳩が清いんだよということで、金がない人は悔い改めることもできない、金がない人は主に礼拝を捧げることもできない、そのようなことができてしまった時にイエス様が聖霊清めをするんです。行ってね、このお金をね、それをチェンジしてくれる、そのね、体をひっくり返して全部追い出す。私の父の家をね、あの泥棒ね、創物にしてはならないと言いました。その時に主が言ったのが、私の父の家は万民の祈る家だ。これが新約の教会の典型なんです。新約教会の典型としてイエス様が命じたのは、私の父の家は万民の祈る家だ。だから今の新約の教会のあり方として何が必要かって言ったら、御言葉が宣言されて、お祈りを、それぞれがお祈りを捧げる。でお祈りを捧げるときにどういう思いで捧げるかという、捧げたらくださるという信仰を持って捧げなさいということをイエス様が言っているわけなんです。だから皆さんがここに来たときに、ただブラブラっと来てね、ブラブラっと書いたらね、損するんです。なぜ、あのね、ここに来てね、ここに来て祈れって書いてあるから、祈って皆さんはその祈った先に主がなしてくださることを、それを体験して、そして地の果てに至るまで証人になりなさい、うん、証人って言ったらね、ちょっとね、うんってね、こう 重くのしかかるものが、私もそうでした。証人だったらもう四六時中イエス様のことばっかりしなければならないのかなと思ったから嫌だったんですよ。私、教会って奉仕しなきゃいけないのかなと思ったから嫌だったんですね。いや、すごい証人になっちゃったら、アフリカ行けって言われたら、そりゃ困るよね。そのために私何したかって、信仰があんまり強いとアフリカ行かされちゃうから、あんまり強い信仰はあんまり出さないように、自分を抑えなければならない。ね。信仰強くなっちゃったら、殉教しなければならないとこに行かされて、殉教しなければならないかもしれないから、ちょっと自分の信仰を抑えよう。と思ってたら、の、違いますよ。ある人は地の果てに至るまで私の証人にどうやってなるかって言ったらね、素晴らしい政治家としてなるんです。ある人は地の果てに至るまで私の証人にどうなるか、素晴らしい経済人としてなるんです。政治、経済、文化、教育の面において地の果てに至るまでその人の名前が走って、その人はここにいても、その人のやったことによる名前が走っていくんですね。走っていって、その走り届いたところにおいて、この証人になる、そういうことをね、私たちに与えてくださいました。だから皆さんがね、この証人になるということで、なんかね、イエスキリストもうまみれになってね、もうそしてつけ込まれて、もうイエスイエスイエスって行かなければならないのかの、皆さんが持っているその才能を持ってね、才能を持って、才能は開花されても放たれて実を結んで、そして地の果てに行って、そして証人になるということをしっかりと覚えて、皆さんいいですか、自分に会って 何が地の果てに至るまで自分が証人になれるようなその才能を持っているのかということをしっかりと見極めて、そのために自分を磨き足りないところをイエス様にあって磨いてもらって、そして地の果てに至るまでイエス様の証人になる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。あのね、聖霊はどういう方かっていうことが分からなかったら、この困ったものだ。でどういうことかって言ったらね、あ、どうしようと思った時に助けてくださる、これが聖霊なんです。イエス様はこう言ったんです、私はあなた方に助け主を送るって言ったんです。助け主を送る、だから聖霊は私たちにね、何の役割を担うために来てくださったかって言ったら、私たちを助けるためなんですよ。どんなもの、私たちがやろうとしていることに対して、私たちが人物ことに対して分からないんだ、その人はどういう人か物かことかね、そういうことで、あ、どうしようと思った時に聖霊様助けてください、それについて私が知りますように教えてください、そういうことを祈るわけなんですね。だから常日頃皆さんは、あ、どうしようと思った時に何を覚えた、あ、今聖霊の力が必要だと覚えられる、あ、どうしよう、あ、聖霊の力が必要だということを覚えて、どうしようの時に、あ、聖霊さん助けてって常日頃これを言い続けるんですね、そしたら10回言った人と100回言った人と1000回言った人でね、力が来ないんです。10回言った人の力、能力はこんなに開花する。100回言った人の力と能力はこんなに開花する。ね、1000回言った人の力、ね、それがね、こんなに開花していくんです。なぜ、あのね、この聖霊に自分の助けを求めることによってどういうことが起きるか、聖霊体験とともに自分の失敗しっぱなしのこの理性ね、知性、それはね、通常のものなんですよ。この理性と知性、この通常のものではない聖霊がくださる理性と知性で、世に対して、人に対して、物に対して対処することができるようになるので、どうなるかですか、もうどんどんどんどん自分が強くなっていくんですね。で、強くなっていく体験が大きくなれば大きくなるほど、どうなるかしたらね、あ、聖霊様助けて、聖霊様これどうしたらいいですか、そういうことを普通に日常茶飯事言えるようになる。私ね、この聖霊降臨、これ1ヶ月に1回あってもいいんじゃないかなと思うぐらい、なぜ聖霊プラス私たち、聖霊プラスイエス様だったからなんです。聖霊は私たちのあらゆる可能性を、ね、見開いてくださる方なんです。だから今日メッセージを通して、皆さん自身がこのね、骨が乾いているっていうのは最悪の状態を表しているんですけど、骨が乾いているということはね、絶対絶命で見込みが 1% もないということを言っているわけなんですね。今日エスケールが連れて行かれたその谷には乾いた骨が散らばっていったということを書いてある。この御言葉を通して私たちの主は教えてくださるメッセージは何かって言ったらね、乾いたこの骨散らばっていってね、本当にね、乾いている骨だとね、動物も食いにも来ない、何にも役に立たない、そういうことなんですね。その骨に対してね、この聖霊によってで宣言した言葉がどのように働くかということを今教えてくれ、今日くださるわけなんですね。だからこの場面を見習ってから、勉強してから、皆さんは何をするか、自分から見て絶対にこの乾いた骨のように、もう本当に希望の 1% もないものであっても、神が与えてくださった御言葉で宣言すると、宣言した言葉が予言になって、予言の言葉を宣言すると、予言が実体化されて、そしてその大いなる力、それをエスケールは本当に実感しました、体験しました。今日の御言葉を通してそれをことごとく体験する皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
で、この乾いた骨、一体そもそも何を意味するのか、これ11節にあると、ね、その理由が書いてあるんですね。 10節で、ね、主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ彼らは私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている。アーメン。これは要するにイスラエルの前科であったんですけど、なんでイスラエルの前科が乾いた骨に、干からびた骨になってしまったのか。これ、ね、神様から離れた理由です。神様からずっと離れて、でそれで警告を、ね、与えられるんですね、預言者から。あなたは神様に立ち返りなさい、悔い改めなさい、そんな悪い行いやめなさい。けれども、彼らは、ね、悔い改めない。でそれでむしろ世の中の諸々のことに、ものに奔走して、そして本当に弱い人たちをいじめて悲しませて、また、ね、もう本当に自分のところだけお金を集めて、でそして主がしてはならないと言われていた諸々をしてしまって、で警告を受け続けてもそれを改めなかったから、だからもうこのバビロン捕囚という、もうあなたたち神殿を持っていてもしょうがないということで神殿が破壊され、あとそんな城壁を持っていてもしょうがないということで城壁が破壊され、でそれでもう本当にもうちりぢりバラバラになってしまった状態、もうまさに干からびた骨骨という状況なんですね。本当にこの時代においても干からびた骨骨のような、ね、状況の人もいるかもしれません。そしてこの時代の日本、この日本という国、本当に特に干からびた骨のような、ね、状況になってしまっております。皆さん、日本かつてですね、福音が入ってきた時、大いに信者が増えてきた時代があったこと、ね、歴史見れば分かりますね。あのフランシスコ・ザビエルの時代、あのその時、本当に1549年ザビエルが入ってきて、そして布教を始めた。いろいろな妨害はありましたけれども、どんどん広がっていったんですね。信者の数がどんどん増えていったから、時の指導者、ね、あの豊臣秀吉とか徳川家康とか、ね、もう本当にこのクリスチャンを迫害して、でそれで多くの殉教の血が流されていって、でもそれ以来ですね、日本ではなぜか福音が広がらなくなってしまった。なんかキリスト教というと なんかある種の変な、ね、イメージが、ね、あるのかもしれません。本当に多くの殉教者の血が流され、殺されて、本当に乾いた骨骨があちらこちらに散らばっているようなこの日本の状況、本当に人々の中に停滞感があり、なんか自分でこの停滞感を切り崩そうとしても、なかなか日本ではそういう人材育たないんですね。なんかお前、ね、出てくるなみたいな、ね、出る杭は打たれるっていう言葉が日本にあるぐらいです、ね、でも皆さん、どんどんどんどん、ね、この時代出てください。本当に皆さん自身が福音、御言葉、これに従順してそれに従って歩んでいく限り、主は皆さんに本当に素晴らしい将来、素晴らしいタラント、賜物、能力、また皆さん与えられている、ね、ちょっと政治、経済、文化、教育、そのあらゆる面における賜物を皆さんが、ね、発揮していくことができるようになっていきます。で本当にそのような乾いた骨骨、干からびた骨骨のようなところに対して主は何と語られるか。3節見ますと、3節、主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた、神主よ、あなたがご存知です。アーメン、アーメン。そうです、主はご存知です。力びた骨骨が生き返る、これありえないことですね。皆さん、この間ここで、ね、お肉食べて骨骨が残りましたね。お前から先生が片付けてくれました。その骨骨が干からびて、それが、ね、生き返ることができるでしょうか。言うべきです。主よ、あなたがご存知です。
だからできますって言っちゃいけない。そしたらね、できますっていう言葉に主が住まれることになってしまうので、あなたはご存知です。
本当にこの、ね、干からびた骨骨、これ、ね、どのようにして生き返るのか。で4節から見ますと、主は私に仰せられた。これらの骨に預言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。アメン。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。 なんと大きな轟き。すると骨と骨とが互いにつながった。私が見ているとなんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中には息はなかった。アメン。大きな変化が起こりました。主は言われたこと、これは、ね、骨に向かって予言せよと言われたんですね。主の言葉を語れ、主が仰せられた通りの言葉を語りなさい。ですから本当に私たちの人生において、ね、いかに干からびてしまった骨骨のような状況、またこの精神心、ね、あるいは体、あるいは経済状況、干からびた骨骨のようになってしまったようなものに対しても、主から与えられた言葉をそのままその通り宣言するならば、このように、ね、どんどんどんどん集まってきてくっついて、ね、そして人の何をするんですが、しかしまだこの時息がなかったと書いてあります。
あのね、皆さんがお祈りをするときにこの祈りが答えられるか答えられないか自分で分かるんです。どういうことかって言ったらね、あるお祈りをしたときにお祈りしながらね、これはちょっとイエス様にやれるんじゃないって思い出するんです。そしたらね、そういうときは素直にやめる。時々こういうこともある。いいよ、皆様ブツブツ交換しよう。あなたにしてあげるから、あなたは私に何してくれるの、ね、でそういう時もあるんです。もう一つの祈りの、 この答えの形態というのはどういうのがあるか。皆さんがお祈りするじゃないですか。お祈りして一つのことをお祈りすればするほどね、見えてくるんです。お祈りすればお祈りするほど、自分はこれこれを知ってくださいって単なる願いをしたのに、これこれがなっていく様が具体的にどんどんどんどん見えてる、どんどんどんどん見えてる。だからお祈りをしてね、あのこうなんか様だけを感じる時と、お祈りをしたらなんだか知らないけど自分が祈ったことが、一番最初に自分は単なるこれこれをしてくださいと祈ったのに、それをするためにはこうしてね、それが来るんですね、アドバイスが。そしてこうしてみたら、してみたことによって現れた結果を見せてくださるんです。だから祈りをあのね、すればするほどその祈りのこの答えとして、ね、流れ、形、それが、ね、どんどん見えてきますので、皆さんが本当にこのイエス様、私はこれがしたいです、イエス様、私はこれがしたいです言ってごらん、すると、イエス様、私はこれがしたい、私はこれがしたいんです、したいんですって言っていると見えてくるんです。テレビの画面みたいに見えてくる。自分がしたいことがこう見えてくるんですね。見えてくる中で、ある時はしたいことの邪魔するものも見える。ある時はしたいことのために自分がやめなければならないことも見えてくる。それを見えてくる、そのお祈りをした時に見えてくることについて対処していく。ということを明確にしていくと、どんどんどんどんどんどんどんどんそれがね、明らかになっていく。これが祈りの答えなんですね。これね、皆さんの中に御霊がいるときに、御霊が皆さんに、ちょうどどういう役割をしているか。今私ね、暑いんで扇風機だよね。これがそんなに私の前に行ったって回らないね。これ感動、感動なんです。イエス様がない、イエス様がない、電気が通じない扇風機はね、ああ涼しくなりたいな、なんで回らないんだろうって、これ願望ということなんだけど、これね、イエス様にあってこれなんです。これを入れると扇風機よりね、小さいこのコードがね、電気を入れただけでこれが今すごい大事な時にこうやって地球を散らすことが起きるのは皆さんに必要なところです。だからですよ、扇風機がそんなにあっても皆さんの夢、ね、夢 がどんなにあっても、このねスイッチを入れないことにはこれ回らないね。助け主としてイエス様が私たちに与えてくださったこの聖霊というのは何かしたらね、私たちが思っていることがキリストにあってふさわしいことであるならば、このね天元、そのことができるね、全てのことにこう差し込んでください。差し込んでください。人が必要ならば人に差し込んでください、ね、物が必要ならば物に差し込んでください。ことが必要ならばことに差し込んでください。そして差し込んでくださったことによって、私の願望がね希望と期待になる。だから聖霊によってなる技なんですよ。これ聖霊によってなる技だから、皆さん何をするかって言ったら、助け主として聖霊がイエス様に約束されて与えられているということを信じてくださいね。そしてああどうしようと思った時には助けてください。聖霊様、私を助けるために来てるんだよ。その方助けてください、助けてください、助けてくださいって言った時に、その助けられたことが体験できると、体験できたことによって助けてくださいが言いやすくなる。そしてまだ体験できる、助けてくださいが言いやすくなっちゃう。それで助けてくださいって得るということが当たり前になっていくね、これを信仰の大きさというんです。
私たちも御言葉を信じてそのまま宣言するならば、ね、大きな力があるんですね。エゼキエルは主から言われたからそれを信じてその通り宣言した。そしたらありえないことが起きたんです、ね、骨と骨がくっつき出して、で筋がついて肉が生じ皮膚が生じて、もう人のなりをしたんですけども、しかしその中に息がなかったと書いてあるんです、ね、息、これヘブライ語でルアハ、ギリシャ語でニューマ、これですね、あの息、これが要するに霊なんですね。あの霊とも訳せます。でこのルアハとか、ね、ミューマ、これ動く空気なんです。ですから霊というものは動く空気です。この息、主の口から、ね、吹き込まれた息、これによって人は生きる人間になったと創世記に書いてあるんですけども、それがなかったんです。ですから確かにですね、私たち御言葉を宣言します、ね、御言葉を暗唱します。クリスチャンじゃない人でも聖書を暗唱している人はいるんですけど、しかしその中に生き主の霊はないんですね。いくら御言葉を、ね、そのまま宣言した、皆さん不思議だと思わないですかね。ある A という人が御言葉を暗唱して宣言した、 B という人が暗唱して宣言した、 A という人が宣言したらとても力強く物事が起きて人物事が集まってくるのに、 B という人が、ね、暗唱しても何も起きない。霊です、ね、聖霊です。聖霊の問題です。ですから私たちはこの息、聖霊、これを求めなくてはなりません。確かに御言葉を宣言すれば物事が動きます。物一言が集まってきます、ね、クリスチャンでも本当に御言葉を信じた、そしたら本当に力びた骨のような人生だった人が立て直って普通の人並みの生活できるようになったという証は非常にたくさんあるんですけど、しかしそれだけで満足してはならないんですね。聖霊を求めるべきです。息を求めるべきです。でそれで、9節から見ますと、続きですね、9節、その時主は仰せられた、息に予言せよ、人の声を予言してその息に入れ、神である主はこう仰せられる、息よ四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ、私が命じられた通りに予言すると息が彼らの中に入った、そして彼らは生き返り自分の足で立ち上がった、非常に多くの集団であった。アーメン。息に予言すると本当にその通りに彼らの中にこの霊が入って、神の息吹が入って自分の足で立ち上がるようになりました。でここで、ね、非常に多くの集団であったと書いたんですけども、これこの集団、これですね、英語の聖書ではね、Very Great Army、 アーミーなんですね、軍団です。ただのうぞうむぞうではないんです。ただのマネキン集団ではないんです。アーミー、もう力を持った、 ある種の力がある、ね、非常に強い強者の軍団たちなんです。でこれヘブライ語で入るというんですね。入る、この入る、この入るはどういう意味か、これ有力者、ね、あのボアズは有力者だったって月に書いてありますけれども、その有力者、ボアズの有力者のと訳された語は入るです。また、ね、あのルツキにおいてルツに対してあなたはしっかりした女であることを町の誰もが知っている、ね、このしっかりした女、エシェットハイルというんですけども、ハイル、ね、これもまたハイルなんですね。有能な、優秀な、リッチな、富んだ、ね、力強い、偉大な、これがハイルの意味です。これ、ね、ギデオンにも使われております。ダビデにも使われています。ですからこの本当にハイルにならなくてはならない、ただの、ね、カラカラの干からびた骨だった人が、ね、生き返って、そして普通の人並みの生活になれるようになった、ね、ここで満足してはなりません。皆さんは聖霊を求めてハイルを目指さなくてはならないので、私たちもですから聖霊を求めるべきなんです。本当に、聖霊、神の息が入ると力を受けます。ペテロとか、ね、他の十二弟子たち、皆さんあの福音書、四福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書のペテロ、ヨハネ、まあ、彼らあまりパッとしないんですね。失敗よくします。イエスの十字架の場面に至っては逃げ出して、イエスを裏切って、イエスは知らないって3度も言って、そういうペテロたちでしたけれども、使徒行伝のこの十二弟子、イエス様いないんですね。イエス様は面と面と向かってもうおりません。イエス様は天に上げられて全能の神の右に座した前の方けれども、この十二弟子たち力強い働きをして、本当にもう彼ら聖霊降臨以降、もう本当に死をも恐れない力強いグレートアーミーになって全世界に出ていきました。でそして当時ローマ帝国によって迫害されていったんですけども、しかし、世界中に習っている皆さんは分かるんですけども、やがて、キリスト教がローマ帝国を食い物にしていく、神聖ローマ帝国とかになっていくんですね。本当にキリスト教をイエス・キリストを信じるこの福音、これがもうどんどんどんどん広がっていた。それ十二弟子、もう本当に烏合の衆のような、もう何もできないような、こんな十二弟子たちがから始まって、伝えに伝えて、さらに弟子たちを起こして、さらにイエス・キリストにある命を埋めよ増えよ地道をしていって、そしてついにローマ帝国を食い食ってキリスト教国家にしたんですね。本当にこの力強いこのハイルの軍団、皆さんも、聖霊を求めてなってください。聖霊様は、どうしたら与えられるか、求めなさいと書いてあります。ルカ福音書に書いてあります、求めなさい、探しなさい、叩きなさい、そうすれば、父なる神様、どうしてあなた方に聖霊をくださらないことがありましょうか。ですから聖霊は求めて与えられるものです。皆さん求めて、ください。
もうすでに皆さんの中に聖霊がいますよ。皆さんが聖霊を頼っていないだけ、その聖霊がいるということをどうやって皆さんが、確認できるかといったらね、困った時に聖霊は何主？助け主なんです。困った時に聖霊様助けて、聖霊は助け主って書いてあるんです。で何を助けるかといったらね、今日の購読文にあった通りでね、知恵と識別の霊を与える、知恵がこのことに対してどうしていいかわからない知恵を与えてください、このことがいいのか悪いのかわからない、識別力を与えてください、資料と、勇気の霊、資料深くなって人がね、見て聞いてたどり得ないものを精霊がいると資料深くなって、その見ていること聞いていること、それがね本当に分かるようになるんです。時々私は不思議な体験をしているんですけれど、ある人は私に物事を言うんですね。物事を言った時に私の返事がその人が私に言ったことより詳しい、その人が私に先生こうでこうでこうなんですけど、こうこうこうでしたって報告をするわけなんですね。ということなんだけど、私がそれを聞いてからその人が言っていることに対して私が言っていることの方がはるかに具体的なんです。でそれは私と一緒にいる人たちはみんな体験していると思います。 これは聖霊が私にいるからです、ね、うん、何言って本当に資料を与えてくださるから、通常の言葉を資料深く自分で感じて資料深く語ることができる。そして勇気の霊というのがあるんですけど、その勇気の霊は何かって言ったら、私言ったように皆さんに1ヶ月に1000万ぐらいの経費を使う、それで素晴らしいね集まりの場を作る、ね、そこに素晴らしい人たちを、ね、招いて、ね、もう本当にこの地上において私たちにとって必要な知識をそこでね招いて、そしてそこを学んで、まだ自分たちの次の時代を開くためのね、その土台を作っていくということを言いました。でも先生今ないんですよ。なのに私はねあるかのように言ってる、勇気の霊なんです。勇気の霊なんです、ね、なんで勇気の霊、これは勇気を持って言えるかしたね、知恵と識別の霊によって知恵で分かって識別で識別されてね、資料深くそのシミュレーションが全部見えてきて、その中で絶対になるということがどんなに計算を弾いてみても分かるから、だから次はそれを分かったので勇気の霊で皆さんに言っちゃうんですよ、ね、次見るとね、主を知り恐れ敬う霊、ね、何かって言ったら、ね、このもろもろの、ね、力が誰から来たかって言ったら、イエス様が私たちに使わしたこの助け主、聖霊によってなったことなんですよね。聖霊によってなったこと、それを体験した時にどうなるか、うわイエス様すげえ、ね、あイエス様嫌がることやめようってなる、イエス様がやれって言ってるからこれやろうと思ってるんですね。主を知り恐れ敬う霊というのは何かって言ったらね、知った分だけ従順するようになる霊を言ってるんですよ。でどうやってここに出てくるこの順番を体験した人が主を知った、主を知ったかので、聖霊によって主を知ったんですよ、ね、知ったので、そして次は、はあ、イエス様軽んじちゃいけないねって恐れ敬うようになるということが書いてありますね。皆さんいいですか。あのね、今日エスケルを主がこのねある谷に連れて行きました。そこにはねもう本当に殺された人の骨がバーッと散らばっています。希望が 1% もないんですよ。でこれどうなると思うって言った時に エスケルが言ったのが、あなたが保証になるって言ったんですね。だから私たちが知るべきは何かって言ったら、主がご存知であるあることを私たちは知るべきなんですね。それを知るためにね、何が必要かって言ったら聖霊が必要です。聖霊体験をどうやってする、普段困った時に、ああ助けてください、助けてくださいと聖霊体験を皆さんが知ってほしい。私がこう例においてちょっとあのすごくこう感じるというのがね、若者の中で結構ね、これくださいあれくださいって寝たり上手はね言うんだ、うんうん、だから得る、もうすでにこの人はね祈っているものを祈ると得るんです。祈って、なんで祈るかって言ったら得た体験があるんです。あなたも小さい時に祈ってね、得た体験がある、それの引き続きをやるべきなんです。そうするとどうなるか、得る体験が増し加えられて、そうすると主を信じる信仰がどんどん大きくなって、世の中を見る時に自分の可能性というものがどんどんこう大きくなって、皆さんのこの年でもしそれがね本当に確実にこう体験できるようになったらどうするかって言ったら、ね、私イエス様に会ってこれを体験するまですごい年を重ねて、あんただけがもしねこれが体験できるというこのね 土台にこう上げられていくと、あんたたちはね、恐るべきことはない。何に対して恐れがないです。この年でそれを体験してしまうと恐れがないです。だから困った時に、ああ、せいで助けて、ね。それを言うとどうなるか。それをイエス様はこう言ってね、生きた信仰だ。それを聖書にこう書いてある。イスラエルでこんな信仰を見たことがないとも書いてある。このね、日本でクリスチャンがたくさんいますよ。まだね、若者のクリスチャンもいるでしょ。でも困った時に、あ、イエス様から使わされた助け主、聖霊さん助けて、あー助けて言っている若者はこのくらいいるか。ほんのわずかしかない。そしたら皆さんのこのね、聖霊体験をする、聖霊体験をすることというのはもう本当にね、もうすごいことなんですよ。割合からしてみると、さあお母さんたちはね、結構ね、助けてください、今まで言ってきました。でその助けてくださいということを言ってきたので、今のお母さんたちの進歩があるんです。ただ単にね、教会に通ってて、この人たちが言うこと聞くと、もう、あんたのお母さんたちがね、ただ単に教会通って牧師のメッセージを聞いてて、ね、あ、いいこと聞いたって、毎週の孤独を教会通いするともいいえ、信仰生活の中で、ね、自分の手に負えない、ね、様々な状況に対してイエス様にもう本当により頼むということで助けられた、そして物事がなった、そういうことがあるから教会通ってるんですよ。じゃあなかったら通わない。でそれ彼より知ってるから、イエス様は何かしたら助けを呼びなさい。ああ、どうしようと思った時には必ず助け主聖霊様を思い出してください。そしてイエス様が私のために使わせたこの助け主聖霊様、ああ聖霊様来てください、これどうしたらいいんですか、これどうしたらいいんですか、イエス様、聖霊様、これどうしたらいいんですかって、目を閉じてね、これどうしたらいいんですか、どうしたらいいんですか、したら見るんだよ。一番最初ね、電波が弱いので見ようとしてる、 見ようとしてるんだけどね、よく見えない。これがね、電波が強くなれば強くなるほどね、明らかに見える。それを絶対に体験する皆さんであります、ね、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
ぜひ皆さんも聖霊を求めてください。御霊を求めて、そして本当にこの御言葉を、御霊を混ぜ込んで宣言してください。悪魔サタンを唯一やっつけることのできる武器は御霊の与える御言葉の剣だと見てください。御霊の与える御言葉の剣ですから、皆さんはしっかりと聖霊を求めて実体験して、そしてどんどんこの時代における入る、この時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエステルのようになっていく皆さんでありますように、その名前を祝福いたします。
アーメン。この時間は本当に困った時に聖霊様助けてくださいということが日常サービス普通に求める私たちでありますようにと祈りましょう。この力強い曲げなしのこの網の状態になりますように、主よ、あなたは祝福してください、祝福してください。イエス様に感謝します。
人の声、これらの骨は生き返ることができよう。私は答えた。神、主よ、あなたがご存知です。アーメン。主よ、本当に骨のように光られてしまった物事状況経済、また人格、本当にそれに対して予言の言葉、御言葉を語り出すことができますように、御霊を練り込んだ言葉を語ることができますように、それによって立て直され、筋がつき、体がついてのみならず、主よ、本当にグレートアーミー、本当にこの時代の悪魔サタンの技を打ち破り、暗闇を蹴散らし、光をもたらし、イエス・キリストの福音をもたらす、命の永遠の命の福音をもたらしていく、この一人一人でありますように、世の中に出て本当にこのグレートアーミーとして、配慮として、主よ、この世の中に大きな影響力を与える、インパクトを与える一人一人でありますように。あなたは今日このペンテコスの日、本当に素晴らしいメッセージを語ってくださることを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
それでは賛美の169番を賛美して、そのうちに捧げ物の感謝をいたします。169番です。期待し、集まりし、一人一人です。今御前において主をあなたに賛美を捧げ、祈りを捧げ、礼拝を捧げ、またこの捧げ物を捧げました。主をどうぞあなたが御言葉の通りに天の窓を開き、大いに恵みと祝福を降り注がせてください。御霊を降り注がせてください。聖霊で満たしてください。聖霊の体験をする一人一人でありますように。主をまたここにいないシオンちゃんにもあなたが聖霊を豊かに降り注がせてくれますように。どうか一人一人が本当に聖霊の体験をして、誠にあなたが生きて働かれるということを知り、また 罪について、義について、裁きについてそれを知り、また世に認めさせる一人一人であり、大いなる大いなるあなたの証人、イエス様の証人として主よ、この世界において大いなる働きをする一人一人でありますように。新しき一週間が始まりました。どうかこの一週間をあなたが祝福し、その行く先々、その学校において、また事業所、会社、職場、家庭家庭において、本当にあなたの臨在を届ける一人一人でありますように。行く先々においてあなたの守りがあり、また主は本当に特にこのコロナの時代において一人一人は守られて、そして本当にあらゆる誘惑からも守られますように。むしろ勝利する勝利者、分取り者である一人一人でありますように。あなたがその力、また知恵を豊かに与えてください。この時代において大いなるもの、ハイルとなる一人一人、グレートアーミーとして主よ、この時代を勝ち取る一人一人でありますように。イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それではお聴きください。主の祈り557番を賛美してそのうちの祝福をいたします。あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。